ハローエビリワン。奈良県は天理市で兼業農家を始めた私、源さんがお届けする農系ポッドキャストフロム奈良営農日々これ口実。収納したてのひよっこ農家が日々の農作業を通して見える地方農業の一面を発信するチャンネルです。さあ、今日は2月13日、夜中11時ですね、今。今日ね、僕、誕生日なんですよ。36歳になって、今、もう終わりかけのその日に収録してるんですけど、まあ、子供とかもいるんでなかなか静かになるタイミングがなくて、毎度毎度この時間に撮ってるんですが、今日ね、いろいろ何話しようかなと思って考えてたんですけど、まあ新規収納してから一番苦労したことというか、まあ、なんていうのかな。すごい大変だったこと。で、まあタイトル通りなんですけど、雑草についてお話をしようかなと思ってます。まあ、敵か味方か雑草。敵かな？味方かな？みたいな。ダウンタウンの、ごっつええ感じっていう番組、多分若い方は知らんと思うんですけど、そこであったエキセントリック少年ボーイっていう歌の一部なんですけど、まあそれはさておきどうでもよくて、まあ雑草なんですけど、こういろいろ農業始めるにあたって、まあ雑草は生えるということはしてたんですけど、まあ抜いちゃえばいいんだろうと思ってたんですが、まあそんな簡単なもんじゃなく、もうめちゃくちゃ苦労しますよね、あいつら。今回ですね、僕なりに軽くですが、ネットで拾えるぐらいの情報で、調べてきたものなんですが、まあ、雑草とは何か、雑草と関わる、そのまま読ませてもらうと、雑草と関わる人の立場によっての雑草の定義は異なる。そらそうですよね。まあ、作物生産という観点、まあ、私含めた農家、そうね。農家の観点からは、作物以外に勝手に生えてくる植物は皆雑草とみなされる。そらそうだ。まあ、道端に生える植物の花を目にしたとき、散歩で通りかかった市民にとっては野草だろうが、路面を管理する事業者にとっては雑草である。おっしゃる通りでございますですよね。まあ、この雑草含めて、まあ、日本において、その植物体の種類の数みたいなのを、まとめておられて、この書いた方は。まあ、山野草ですね。山とかその辺のところに生えてるものとか、人里に生えてるもの、人里植物、で高地雑草、いわゆる畑、田んぼとかに生えてるもの。で、まあ、農家とかが作ってる作物に、まあ、区分することができて、山野草、人里植物、高地雑草、作物。まあ、この4つの区分に、まあ、区分、分けることができて、まあ、その植物の種類、山野草が4000種類、人里植物は500種類、高地雑草450種類、作物が500種類。まあ、雑草、いわゆる高地雑草の450種類、こんなにもあるんすね、みたいな。よう、調べ上げはったっすよね。ってことも含めてなんですけど、まあ、その雑草っていうのが、いわゆる、一年生の雑草とか多年草の雑草とかいろいろカテゴリーに分けられるんですけど、まあ一年生雑草っていうのはその一年のうちに、種から発芽して、まあ生えて枯れていくみたいな流れですよね。まあ代表的なもんで言うと、スベリヒユ、ハコベ、ナズナとかあるかな。ナズナってペンペングサとかも言われてますよね。でまあ一年生以外にも多年生雑草ですよね。要は冬とか夏、その時に地上部、まあ、茎とか葉っぱが枯れてても根っこ生き残っとるんで、地下部が生き残ってるからまた咲くよみたいな。例えばですけど、タンポポとか大箱とかもそれに当たるかな。当たりますよね。はい。まあ、いろんな種類の雑草があるんだということなんですけど、まあ、その中でも、イネ科雑草とかってすごいですよね。めちゃくちゃ、もう、 草刈りしてて2週間後ぐらいになると膝下ぐらいまで伸び飛ぶっすよね。夏場とか秋口のちょっとまだ暑い時とか、まあこの辺は何回飼ってもめっちゃ生えてくるなみたいなイメージなんですけどね。まあその雑草たちなんですけど、それぞれでいろんな条件あると思うんですけどね。発芽するために必要な、まあ温度ですよね。最低、まあ、発芽適温って言われるもんやと思うんですけど、まあ最低何度ぐらいみたいなところが、まあ条件揃えば、ニョキニョキニョキニョキ生えてくるんですね。で、まあその発芽のメカニズムというか、仕組みがすごく複雑だから、ずっと生き残ってしぶとくめちゃくちゃ生えてくるんですけど、で、まあ、これも調べてめちゃくちゃびっくりしたんですけど、いわゆる一株、根っこに対してこう、ボーンと茎、葉っぱ出していくと思うんですけど、で、まあ、その、子孫残すために種を作ってばらまくんですよね。で、その雑草って生産される種子、種の数が少ないものでも、一株からだいたい千粒あたり、一気にばらまくそうです。そら、次の年もそんなに生えてきますよね、みたいな感じっすよね。そら、千粒以上ばらまかれたら、ちゃんと、除草してあげないと、そら、ギャンギャン生えてくるわな、みたいな。まあ、家庭菜園してる方とか、僕今一戸建てに住んでるんですけど、持ち家というか、庭から草生えてきたりすると思うんですけどね。まあ除草というか、その、除草剤かけたりとか、草抜いたりとか、いろいろあると思うんですけど、そのタイミングとかも結構大事ですよね。ある程度大きくならないうちに取っといてあげないと、草を取っとかないと、もう比較的大きくなってからではなかなか除草剤効きにくかったりとか、除草剤かける場合とかです。けど、あとはその種子、種を作るまでって結構日数が短かったりするんで、早め早めにやってあげると、まだちょろっと生えてきてるから大丈夫かなぐらいで思ってると、もう振り返れば、2週間経てば、振り返れば、そら立派な雑草になって思うんで、なるべく初期のうちからしっかりと防除してもらえばいいかなと思いますね。まあ、除草剤なり、いろいろあると思うんですけど、農家やって気づいたのが、除草剤の種類の多さというか、安いものから高いもの含めてですけど、いろいろあるっすよね。まあ、この辺突っ込んで話すと、一定層突っ込んでくる方がいらっしゃるんで、あんまり話したくないんですけど、一番びっくりしたのが、洗濯性の除草剤って言って、その、イネ科の雑草だけ枯らすとか、ありますよね。キャベツとか、僕白菜やってたんで、その辺かけると、ちょうど畝のとこだけ、要は植えてるところだけは伸びてこないとか、あの辺も、よう考えて皆さんやってるんやなと思いながら、まあでもあれっすよね、世間のイメージって、そんなに除草剤使ってるっていうと、その言葉だけ切り取ると、なかなかイメージあんまり良くないっすよね。なんでなんでしょうね、あれね。まあ確かに除草剤そのまま飲んだりとかはせんと思うんですけど、かかったりとかするとあんまりこういいイメージは個人的にもないっすけど。まあ、でもね、除草剤使う使わないはちょっと置いといて、なんですけど、結局除草しないと作物作ってる側からするとやっぱ病害虫ですよね。虫とか、まあ虫経由で来る病気とかにかかってしまうんで、まあ特に雑草関係とかやったらアブラムシ湧いたりしますし、まあ自分の畑だけやったらいいんですけど、まあ風強い日とか台風、それこそ台風来た時とかって隣の畑に飛んでったりとか、しちゃうんでね、しっかりと対策しとかないと、いろんな方にも迷惑かかるし、逆にお隣さんから、おいおい、それ絶対湧いてるよな、みたいな、 状態もあるんで、なかなかね、その放置するとか、いろいろ今自然栽培とか言われてますけど、まあ、やる場所とか、畑の場所とか、環境にもよると思うんですけど、除草自体はしっかりと、まあ農家であるならその畑やっとかなあかんかなと思ってますね。しっかりそう思ってやってますね。でも基本的に自分の、なんていうか雑草対策というか、除草なんですけど、僕は除草剤使わないんですよね。まあ、その、多品目栽培って言ってこう、大根作ってる、キャベツ作ってるとか、その単品目だけでやってるわけじゃないんで、どうしてもこう、まあ、ドリフトって言って、使ったあかんもんとか、やっぱこう、規定がいろいろ、その除草剤とか、まあ、農薬もそうですけど、あるんですけど、管理するのが、ぶっちゃけめんどくさいんで、あとその準備してバーっとかけて洗ったりとかやったらもう僕の場合と、いわゆる草刈り機、持ってガーッと削っちゃった方が早いかなと思ってるのと、あとまあ、僕耕作放棄地というかその前使ってはった畑、もう使っておられないものを草ぼうぼうの状態で借りたんですけど、まあ、近所の農家の方から聞いたんですけど、最初は話してた通り、草なんて引っこ抜いたらなんとかなるやろうと思ってたんですけど、意外とそうでもなくて、その、まあ、言い悪いはあると思うんですけど、メリットデメリットあると思うんですけど、雑草全部ボコッとこう、根から抜いてしまうと、土が硬くなっちゃうっていう話を聞いたことがあって、でも借りた状態の時はもうすっごいガキガキというか、畑の状態めっちゃ悪かったんで、ちょっとでも柔らかくしたいなと思ってたんですけど、いろいろ調べると根っこって、まあ、雑草とかもそうですけど、土をこう根っこが掘り進めてって柔らかくしたりとか、微生物ですよね。まあその作物が育っていくにあたって欠かせない微生物が住みやすくなる環境を維持できるみたいな話を聞いたことがあって、へえと思ったんですよね。だから根っこごと全部取っちゃうようなことあんまりしたくなくて、まあそれを完了するのにはどれぐらいかかるんだっていう話もあるんですけど、一回じゃあやってみようみたいな形でやってみたんですけど、確かにね、雑草生えてない畑とかって僕見たことあるんですけど、もう土バッキバキにしまってるんですよね。しまってるって言ったらちょっと分かりにくいかな。すごく植物が育ちにくい状態になっちゃってるところとかも見たことがあるので、まあ、なるべくふかふかな状態というか、ふかふかな土を作りたいので、で、まあ、その、根っこを残した状態、雑草でも根っこを残した状態で進めて、だんだんだんだん作っていくと、結局はふかふかの土好む微生物寄ってきたりとか、根張るのが浅い雑草たちが残ってくるってことを、最終的にはそうなるんだよってことを教えてもらったので、ああ、それじゃあめちゃくちゃいいんじゃないのみたいな。できるできないは別として一回やってみようみたいな、こと聞いて、じゃあどうしたらできるんですかって言ったら、まあ、その人、すごくご高齢というか、年いったおじいちゃんやったんですけど、根っこ残して上の部分全部貯金で切んねんって言われて、かがんでそれ全部やるんすかみたいな話を聞いたら、できるだけやんねんみたいな。まあ、それ聞いたときやってられへんなって思ったんですけど、まあ、いろいろこの辺試行錯誤してですね、僕さっき草刈り機使ってるって言ってたんですけど、草刈り機ってこう、チップ層って言ってこの、鉄の刃ですよね。まあ、よく見るやつだと思うんですけど、そのタイプと、とナイロンコードって言ってこう、ナイロンの紐で、を回転させてガガガガッと切っていくタイプかもですけど、これ確かね、クレイジーアグリジャパンのガス屋さんがツイッターで、あれなんでやってたんですかね、ジズライザーっていうところのものがいいよってなんかツイートしてはったのをきっ かけに、たまたまホームセンターコメリで行った時に売ってたんで買ったんですよ。で、まあそのディズライザーエアってやつなんですけど、いわゆるさっき言ってた鉄のハット、ナイロンコード両方つけてできるみたいな感じでやってはったんですけど、僕結論から言うとナイロンだけでやってるんですよ。ナイロンを草刈り機フルパワーでふわー回すんですけど、あのディズライザーってこう微妙な、なんていうんですかね、あのこれもググってもらったらすぐ出てくるんですけど、いいカーブしてるんですよね、地上部につくところが。で、あの刃がこう地面に当たりにくいというか滑りやすくなるんで、めっちゃ草刈りしやすいんですけど、あのそのディズライザーのナイロンでフル回転して、ちょっとね、斜めに土ごと思いっきり削ったるみたいなことでブワーっとやっていくんですよ。で、土ごと削るともちろんナイロンのコードなんですぐなくなるんですけど、まあ消耗品やと考えて、もう思いっきりなくすぐらいの勢いで地面ごとババババババッとこう切っていくんですね。で、これもディズライザーのホームページで見たんですけど、あのいわゆるこう鉄の綺麗なチップ層というかあれで切ると断面が綺麗に切れちゃってすぐ雑草が入っちゃう。ナイロンでやるとこう、なんていうんですか、芝生言うたらです、叩くようにこうガーッと切っていくんで、いわゆる雑草の成長点というか、その成長点じゃないや、あの要はナイロンコートで雑草当てたところっていうのが結構ぐちゃぐちゃに潰れるんで、再生が遅くなるみたいなことを YouTube でやってはって、ほんまかいと思って、まあ、土ごとバーッと削っていくとね、確かにあのチップ層で最初やってた時ってすぐ生えてたんですけど、生えにくくなったんですよね、うん、で、まあ、ちょこちょこ来るんですけど、2週間に1回ぐらい、まあもうその日は除草の日というか、あのチップ層というか、その草刈り機振り回す日と決めて丸1日ガーッと回してやるんですけど、2週に1回やってると結構いわゆる除草剤使わんでもコントロールしやすくなってっすね。で、まあ去年の秋から借りてた畑が最初結構カッチカチあったんですけど、意外とふかふかな状態に今なりつつですね。まあいろんなことを他にもしてるんですけど、まあそういった形で雑草とまあうまく付き合っていくというか、そういった方法を僕は取ってます。なので雑草が敵かな？味方かな？みたいな、まあどっちかというと敵として考えるんじゃなくて、味方として捉えて今後も農家人生を歩んでいければいいかな、みたいな。除草剤だとこう敵みたいなイメージ、まあ敵なんですけどね、雑草って敵なんですけど、どうせやるなら味方と思って、なんかプラスなイメージがあってやっていきたいなと思ってます。なんか雑草食おうっていう強者もいらっしゃいますよね。まあ、ちょっと今回それ話し始めるともうあの止まらなくなっちゃうんで、今回はこの辺で終わりたいなと思います。今日は雑草についてぐだぐだ喋りました。はい、皆さんは敵ですか味方ですか？まあ、こんな除草の方法とかあるよとかだったら、またいろいろ教えていただけたらなと思います。はい、では今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。バイバイ。
農系ポッドキャストフロムなら営農日々これ口実では、皆様からのお便りをお待ちしております。スタンド FM のレターで直接お送りいただくか、ツイッターでハッシュタグ営農日々これ口実、ハッシュタグ営農日々これ口実でツイートしてください。またアルファベットで aenou.hkk@gmail、 aenou.hkk@gmail でメールでも受け付けています。感想や質問など何でも結構です。皆様からのお便りが私の原動力となります。どしどしご応募ください。では皆様、明日もご安全に。まったきってなー。